西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
へえ、そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私、増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、6月は西宮カメラ散歩、スマホカメラでここまで撮れると題して、ゲストティーチャーにフォトグラファーの堀俊也先生をお迎えしてお届けしています。堀先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
あの、堀先生はスタジオを持って、まあ、あのフォトグラファーとして活躍してらっしゃるんですけれども、西宮とはあの西宮スタイルのメンバーでいろいろとイベントの写真なんか、
はい、
あの鈴宮春日シリーズの写真なんかもね、はい、お撮りになってらっしゃいますし、
はいはい、
西宮商工会議所のあの西宮クリエイターズ、
はい、
いろんなあの分野のクリエイターの方が集まってらっしゃる集団なんですけれども、
はい、
まあ、ここのメンバーでもいらっしゃいますし、
はい、
西宮市の研修もいろいろ手掛けてくださってるという、はい、おなじみの先生なんですけど、
はい、
でもラジオで写真講座をするのは今回初めてやと言われてあ、なるほどなって。そうですよね、やっぱり映像として見せながらということでないとなかなか伝えづらいところもありますよね。
そうですよね。例えばあのカメラの持ち方、こうやって持つんですよ、こうやって構えるんですよっていうのも、
はい、
なかなか言葉では伝えにくいですし。
そうですよね、は
い、ほら皆さんこの写真綺麗でしょとかっていうこともできませんし、
ここがもうちょっとこうならば、はい、なんもとんでもなくわからないというか、
はい
はいはいはい、ね、そんな中を引き受けいただきました。本当にありがとうございます。
頑張ります。
さて、先週はあのスマホのカメラ、ここがすごいって、もうスマホのカメラじゃこんなすごいことができるんだっていうことを習いました、
はい、
さあ今週は実際に皆さんにいろいろと撮っていただく際のあれこれということで、何ですかこのタイトル先生。雨にも負けず、風にも、湿気にも負けず、
はい、
というサブタイトルです。
はい、
はい、
まあ、どこかで聞いたような文句なんですけども、
はい、
あのそもそもこのスマホのカメラカメラってカメラばっかりお話ししてますけど、
はい、
スマホってあの電話なんですよね。
そうなんですよね、
はい
はいはい、
なのであの外で使うことを想定されてるこのスマートフォン、あの携帯電話っていうのは、
はい、
今防水機能っていうのがすごくしっかりしてまして、
はい、
防水機能がしっかりしてるとどういうことかっていうと、まあ、雨が降った時でも大丈夫、
うん、
で風が吹いて埃だらけの中でも大丈夫、
うん、
でもちろんこの今あの梅雨時期の湿気がたくさんある時でも大丈夫、
うん、
っていう結構プロが使う機材並みに結構その防水機能っていうのがしっかりしてるっていうのが実はすごいところなんです。
あ、じゃあもう本当に雨でも外で撮って大丈夫ということなんですね、
はい、
まあ、あの先週基本的なことをいろいろ教えていただいた中で、まずはレンズを拭いておきましょうということを、教えていただきました、
はい、
さあそこからまあいろいろと先週もあのお話をいただいたんですけれども、
はい、
実際ね写真を撮るいろんなシーンがまあ多分終わりだと思うんですけれども、
はい、
そこで有効な技というか、はい、いろいろ今週から教えていただきたいなというところで、
はい、
まずはシーン1、
はい、
風景、
はい
はい、
そうですね、あの一番よく使われる写真を撮られる機会っていうのは、あ、ここ綺麗だからちょっと撮りたいなとか、風景を撮られたりとかすることとても多いと思うんですけども、
はい、
ただ単にあの綺麗だからパシャと撮るよりも、実はその今スマートフォンの中にはグリッドって言ってもわからないかもしれない、あの水平縦横が分かる線を出す 機能っていうのがついてるんですね。
画面に線が出てくるんですね、
はいはいはい、
これさっきね私のスマホで先生にその線を出していただいたんですけれどもこれがやっぱり出しとくと便利ですか。
そうですね、はいはい、その線に合わせて例えば建物を取りたかったらその線に対して垂直まっすぐに合わせるとか、
うん、
水平線は横の線にまっすぐで合わせるとか、うんうん、っていうことできっちり合わせてあげるととても整頓された見やすい風景写真になりますので、
はい、
ぜひこれは活用していただきたいと思います。
グリッドって何をどうして出すのよって今、はい、思ってらっしゃる方多いと思うんですけれども、はい、この出し方、はい、ちょっと教えていただけますか。
はい、まず、カメラその写真のカメラの撮影するときではなく、
はい、
カメラの元々の設定っていうところの中の、
はい、
カメラをの設定を選びまして、
この歯車マークのところ一番最初のところから入るわけですね。
そうですね、
設定というこのスマホの設定からまず入ります、
はい、
でずっとこうスクロールしていきますと、はい、カメラというのがあるんですね。
はい、
はい、カメラありました。
はい、はい、でそこにグリッドっていうのありますか、
はい、あ、構図というのの下にグリッドっていうのがあります。
はい、はい、でそれを、今最初切れてると思いますので、
はい、
それをタップしてオンにしていただく、
はい、
でそれでもう一度カメラに戻っていただくと、
はい
はい、実際そのグリッドって線が入った状態になります。
お、画面にな
りましたか。
はい、画面が9つに分かれてます、
はいはい、縦3分割ですね、はい、縦
横
3つ、縦横は3つ3分割になってまして、
で9つのエリアにちゃんとこう線で分かれるわけですね。
はい、
はいはい、あ、これで縦横7っていう縦横斜めじゃなくて縦横っていうのがもうしっかりとこう分かるわけですね。
そうですね、
なんか私がこう普段構えててちゃんとこれでまっすぐだと思ってたのがちょっと歪んでるっていうのがこれで分かりました。
はい、はい、わざと傾けて撮りたいときは、まあ、それはそれでいいと思うんですけども、基本的には風景を撮るときはその線に合わせて垂直水平をきちんと合わせてあげた方が気持ちのいい絵になると思っていただけるといいかなと思います。
やっぱり収まりがいいんですか。
そうですね。
は
ー、で、あと、まあ、一つ例に挙げまして、
うん、
じゃあ海で水平線に向かって写真を撮る、
はい、
って言った時にその海から陸から海を見た時に、
はい、
あ、空が綺麗だなって言った時にはその横の線水平の線ですよね、
はい、
水平の線の空を撮りたい時は下の線に水平線を合わせる。
ほうほう、一番下の線に、はい
はいはい、そうすることで空が上3分の2になりますので、はい、綺麗な空が強調された写真になりますし、
はい、
まあ、空よりもあ、この海の色綺麗だなとか波が綺麗だなっていう時は水平線を今度上の線に合わせて、
はい、
海の量をたくさん増やしてあげると海が強調されて撮られる。
なるほどね、っていう感じですね、
はい、
いろんな使い方ができるんですね、はいはい、でもこれね、写真に線入ってたら見にくいやんって言われた方がいらっしゃるそうですけど、はい、これ大丈夫ですよね。
大丈夫です。実際撮った後の写真にはこの線は写ってませんので、
はい
はい、あくまでも撮る時の参考のための線ですから
目安の線ですね、ですね、
はい
はいはい、ですので安心して
安心して使っていただけると
でもこれすごくガイド役としてこのグリッド、
はい、
この線が出てると、はい、とてもいいですね。
そうですね、
構図の決め方みたいなのもね、
はい、
そうやって3分の1、3分の2みたいな形も、
はい、
ぜひ参考にしていただきたいと思います。
はい、
はあ、なるほど。じゃあ風景を撮るときはこのグリッドを生かそうというのがまず最初のアドバイスですね。はい、
そう
ですね。はい。さあ、明るさっていうのを先週ちょっと習いましたよね。
はい、
これはやっぱりその風景を撮るときにも大切な要素ですか。
はい、そうですね、風景を撮るときは、
はい、
僕は先週もお話ししたかな、撮る段階で明るさを調整してます、
うん、はい、
でその時もじゃあ明るさってどうやって合わすの、調整するのってよく聞かれますけれども、
はい、
カメラの画面のところに、
うん、
自分が一番映したいところを指でタップしていただくと、
はい、
明るさを 明るくしたり暗くしたりするガイドが出てきますので、
はい、
そこを調整することで写真が明るくなったり、うん、暗くなったり調整できますから、
はい、
風景を撮られるときは撮る段階でそこを調整してあげる方が僕はいいかなと思ってます、
はい、でも例えば虹が出たしさあ撮らなきゃみたいな時は
もうその時はもう
とりあえず撮って、はいはい、後から明るさ調整も、はいできると
そうですね、
いうことも覚えておいていただいたら、はいはい、いいですね、
はい
はい、
シャッターチャンス優先ですね。
そうですよね、はい、さあその風景なんですけれども、はい、先生が西宮でここは良かったみたいなところっていうのをちょっと教えていただきたいんですが、はい、
僕が初めてどうでしょうかねカメラマンになってもうだいぶになるんですけども、
はい、
ここ天国みたいだなっていう場所が実は西宮に一つありまして、
はい、どこですか、は
い、北山緑地植物園っていうところがありまして、
はい、北山緑化植物園ですね。あ、ごめんな
さい、緑化植物園、
はいはい
はい、でそこで一番最初ロケ班って言いまして、うん、撮影のための下見に行った時の話なんですけども、はい、うん、朝一番あれ何時だったかな、まだ事務所が開くか開かないかだったので、
はい、
開園したぐらいだったの時間だったと思うんですけども、
はい、
入り口から入り始めてゆっくり周りを 見ながら行ったところ、進んでいきましたら、紫陽花花壇っていうのがあるんですね、
はい、
まあ、有名な場所かな。で今も時期的にはいい場所だと思うんですけども、そこの付近で少し緩やかな丘みたいなところがありまして、
うん、
そこにベンチが置いてあるんです。
はい
はい、そこのベンチのまあ綺麗なことよ、もうすごく手入れされたお花たちの中にあるベンチで、特に、まあ、そこも光もすごく綺麗に入ってるところで、
うん、
で本当にここって天国なんじゃないかなっていうぐらい綺麗な場所、もう今でも忘れないですね、あのシーンっていうのは。
へえ、はい、その場合主役は先生にとってはベンチだったんですか。
主役ですか、
うん、
主役はね光でしたね。
光難しいですねこれだんだんプロっぽくなってきましたお話がちょっとついていけないかなという感じもするんですけど、はい、でもまあ本当にそういった場所が天国のような場所が、
はい、
じゃ広がってたわけですね。
そうですね、
いいですね、はい、いやまあこれはそのいらした時の天候だったり時間だったりその光の具合だったり紫陽花の色だったりとかまあいろんなことが多分ねうまくこう作用して天国の一枚になったんだと思いますけれども、
は
い
は
い
ね、ちょうどそのロケ班したのも今ぐらいの時期だったので、
はい、
まあ今は開園されてるのかな、ちょっとお問い合わせをしてみないとわからないんですけど、
そうですね、
もし開園されてて行けるチャンスがあれば、はい、すごくオープンスペースで、
うん、
今でも安心して行けるところですので、
はい、
ぜひ足を運んで天国見てきてほしいと思います。
あ、そうですねさあそんな風景の中で、まあ素人の私としては、
はい、
そこに行ったらきっとやっぱり一番に紫陽花の花に目がいっちゃうかなっていう感じがするんですけど、
はい、
花もこれ撮り用で、
そうです
ね、随分といろいろね、はい、写真の中で映えますよね、
はい、そうですね、
はい、
僕はお花を撮るときは、
はい、
とにかく近寄りましょうっていう、近寄って撮る、
近寄るんですか、
はい
はい、
近寄って撮りましょうっていうふうに、はい、ご案内しております、
は
い、と申しますのもスマホのカメラっていうのは、基本的には広角レンズって言いまして、自分が肉眼で見たよりも割といろんなもの周りに映った状態で撮れてしまいますので、
はい、
せっかくの綺麗なお花が主役であるのに、
うん、
それを消してしまう周りのいらないものが背景が映ってしまいますから、
なるほど、
それが見えないようにね、綺麗なお花の向こうになんかゴミ箱とかあったら嫌ですもんね
そうですよね、はい、確かに興ざめですよね、
はい、なのでできるだけ近寄って撮ってあげるのがお花が綺麗に撮れるというのと、
うん、
あと実はね天気のいい日、いわゆるドピーカンっていうんでしょうか、
はい、
もう太陽さんさんと出てる時っていうのは、あまりお花の撮影には向かないんですね。
そうなんですか、
はい、
光強くて良さそうだなとか思ってましたけど、はい、違うんですか、
はい、ひまわり畑とか ザ夏っていう写真はまた別ですけども、はい、あの可愛らしい優しいお花を撮るときっていうのは実は曇りの日であったりとか、うん、雨が降る前であったりとかっていう、
はい、
ちょっとあれちょっと暗いかなっていう時でも、先週もお話ししましたよね、あのスマホって結構高感度なので、多少暗くても綺麗に映りますので、
はいはい、
なので、そういう曇った日の方が、うん実はあの綺麗なお写真が撮れます、
はあ、
でその理由としてはこの晴れた日っていうのは明るい綺麗な光の裏に強い暗い影が映ってしまいますの で、うん、でそういうものが影が濃くならないように全体的に、まあ、あのよく我々が光を回して撮るっていうんですけども、
はい、
光が回った状態で綺麗な優しい光で撮るとお花って綺麗に撮れます。
そうなんですか、
はい、
なんか目から鱗のようなへえそうやったんやっていうのがね、はい、随分たくさん出てきましたけれども、はい、あのまずじゃあ近づいて撮る、
近づいて撮る、
そしてそのドピー感の日を避けてちょっと曇りか、はい、じゃあ、はい、雨降りそうやなという時でもまあ大丈夫、
全然 OK です、
はあ、ただその近づくと言って、
はい、
どの程度までもう本当に拙者みたいなもうギリギリもうついてますよそれレンズがみたいなぐらいはちょっと、
ね、そうですね、
なんぼなんでもね、
そうですね、はい、それはやっぱりそこまで近づこうとするとひょっとしたらお花畑に足を入れなきゃいけなくなっちゃうかもしれませんし
それはなおさらダメです、はい
はい、なので、うん、まあ、画面を見ながら、
うん、
そう近づくというよりも背景周りにいろんなものが映らない状態まで近づくっていうのが目安かもしれませんね。
なるほどね、はい、それから今のシーズンですと雨上がりにお出かけになる方もいらっしゃると思うんですけど、はい、あの花びらとか茎とかね、あの葉っぱについた水滴なんかもすごく綺麗ですけど、あれ先生どうやったらうまく撮れます？
はい、これもですね、どうでしょう、水滴もできるだけ近くに撮って、で近づくことで、
はい、
接写をすると綺麗に撮れると思うんですけども、うん、この時は空とかを見て、うん、明るい、少しでも明るい方向ですね、
うん、
逆光っていうのもちょっと、太陽が出てないとおかしいんですけども、うん、光に向かった角度で撮るっていうことで、
はい、
結構水滴が立体的に映りますから、はい、というのがちょっとした小技テクニックかもしれませんけれども、今分かりますか、今の説明で。
光に向かって撮る、
はい、
そのポジションを決めるときに、
はい、
そういうふうに心がけると立体感が出て、
はい
はい、はちょっとしたことなんですけど、そのどっちから狙うかっていうことはすごく写真にその変化が出てくるっていうことになるわけですね。
はい、
はあ、変化といえばですね、
はい、
変化していくもの、つまり動いていくものですよねこれ撮るのめちゃめちゃ難しいですよね。
そうですね、動きのあるものっていうのは、
はい、
結構スマホ苦手な分野かもしれませんね。
あ、そうなんですか、
はい、っていうのはスマホの画面についてるシャッターボタン、
はい、
ここで撮りたいっていう時に押してもなかなかうまく反応してくれないこともあったりとか、
うん、
で追いかけてもブレちゃったりとか、
はい、
っていうことがよくありますので、そういえば、僕の回の前の回、電車の話か何かありましたっけ。
はい、はい、そうです、はい、先月は、
はいはい、で実は古本さんもすごく仲良くしてもらってる、は
い、
方なんですけども、うん、まあ、お話を聞かれて、そうだ電車撮りたいなとかって思われた方とかも、
撮り鉄さんね、
はい、はいはい、今お話聞いてくださってる中にはたくさんおられるかもしれませんけども、そういう動きのある電車であったりとか、
うん、
もうそう動きのある例えば車であったりとか、
はい、
まあ、走ってるランニングしてる人物であったりとか、
子どもさんの運動会とか、
はい
はいはい、
撮る時にはまずスマホで自分の撮りたいシーン、例えばそうですね、周りの背景、 風景ですね、どういったところが綺麗かっていうものをまず自分でスマホの画面で決めていただいて、
はい、
そこに例えば電車であったりとか人物であったりとかが入ってくるのを待つっていうのがポイントですね。電車を追いかけて撮る、追いかけながら撮るとか、走ってる人に向かってずっと延々とカメラを向け続けて撮るっていうと、うん、たまに、あ、撮れちゃったっていうのがあるかもしれませんけども、
はい、
結構失敗することの方が多いですし、ブレちゃったりとかっていうことがありますので、自分の撮りたい構図をまず決められて、そこでしっかりカメラを構えて、でそこに撮りたいものが入ってきたら連射連射連射連射連射、パシャパシャパシャパシャパシャパシャ
連射、
そうですね、
これがポイントですか。
はい、
ああそうか、
電車を連射ですねすいません、
なるほど、はい、なら1枚ぐらいはもう、はい、わあこれすごいっていうのが撮れてるはず。
はいはい、
はあ、
今例えばそのスマホによってはシャッターボタンを押しっぱにす、押しっぱなしにすると連写できる機能とかもついてますので、
はい、撮る気なくても何枚撮れるんだこれみたいなありますよ ね、 ね、
はい、
はいはい、
うちの母もよくやってますけど
そうです、
はい、そういう機能を使って撮ると、
はい、
自分の気に入った構図で気に入った場所で、
はい、
被写体を撮るっていうことが可能になるかなとか思います。
あ、そうなんですか、
はい、よくね、うん、この電車とかまあ、モータースポーツとか、
はい、
流し撮りっていうテクニックがあるんですけども、
うん、
流し撮りっていうのはその人物とか被写体に合わせてカメラを動かして、うん、被写体にはピントが合ってるけど、ま、周りが流れてるように映るから流し撮りって言うんですけど、
うん、
スマホではそれはもう諦めていただいた方がいいかもしれないですね。
なんか流し撮りってすごい スピード感がね、はい、溢れててすごいなと思いますけど、はいはい、スマホじゃ無理、
かなり頑張らないと難しいと思います。
そうですね、はい、もう固定して、
はい、
そこに被写体が入ってくるのを待つ、
待つ、
これがポイント、
はい、だから小さいお子さん運動会で撮られる時も、
はい、
ずっと子どもさんを追いかけたい気持ちはあるものの、
うん、
ゴールの近くでカメラを構えてて、そこに来るお子さんを待って入ったらもうひたすらシャッターを切るっていう形が一番間違いないですね。
なるほどね、はい、追いかけるんじゃなくて待つ、
はい、
はあ、これはポイントの一つですね。追いかけるといえば、先生は西宮神社の開門神事などもたくさん撮ってらっしゃるんですけれども、
はいはい、
ま、先生、堀先生はプロでらっしゃるから、はい、もうそれ走ってくる人たちはわーっと追いかけてらっしゃるんですけど、
はいはい、
あれはまあ一般の人はなかなかね、その撮る機会っていうのはないと思うんですけれども、はいはい、例えばああいうのを撮るとき、まあ、やっぱり構図を決めて待ってればいいんですか。
そうですね、まず開門神事で大切なのは、
はい、
赤門がどういう構図バランスで入るかとか、
はいはい、
あと走ってくる福男、
うん、
候補ですね、
はい、
もう含めていろんな方が福男だけじゃなくて、あれはなんて言うんでしょう、門を開ける方とか、
はい、
そういう方たちをどういうふうなバランスで撮るのかっていうことを考えて、その構図を決めておいて、じゃあ開門走ってきましたっていうことで、福男を追いかけて撮るんではなくて、僕が撮りたいシーンの中に福男が入ってきた時にシャッターを切るっていう手法を使ってます。
なるほどね、はい、であんなに動きのある、
はい、
ダイナミックな、
はい、
写真が撮れるということなんですね。
そうですね、
はい、まあ、今年は残念ながら中止になってしまいましたけれども、
はいはい、
来年もしね、
はい、
あれば、まあ、なかなかその、まあ、報道関係者の方とかしか中には関係者しか入れないので、そのシーンを狙うというのは一般の方にはちょっと無理ですけれども、
はい、
でもまあ赤門の外で待ってる人の、ね、表情とかを狙うとかっていうのはできるかもしれませんし、
はいはい、そうですね、はい、まあ、その裏で実は僕はそのテレビ局のカメラマンだとか、
はい、
新聞社のカメラマンと、
はい、
裏でバトルをしながらどこでいい場所を撮るかとか
ベストポジションを取るというのももうすでに いい写真を撮る第一歩。
そうなんです。先ほどのカメラを構えておいて、でここの構図で撮りたいっていうところはもちろん僕だけじゃなくてみんな撮りたい場所なので、みんな走らないでくださいとか言いながら、もう一生懸命もう競歩の選手かっていうぐらいスピードで場所を取りに行ったりとかしてますしね、
はい、はい、いろいろとあるんですね、はい、さあそれではここで今日のクイズです、はい、クイズ徹底解剖。クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選で、お一人に3000円のクオカードをプレゼントします。もし聞き逃したという方は、西宮市のホームページから音声配信も行いますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは、では堀先生、お願いします。
はい。西宮にはいろんな綺麗な場所がたくさんあります、
はい、
で僕がある時ロケ班撮影の下見に行った時に、
はい、
わあここ天国じゃないかなと思った場所があるんですけども、うん、さてそれはどこでしょう。
はい、これが今日の問題です、先週とそして来週の答えと3つの答えを合わせてお寄せいただきたいと思います。さて今日はいろんなシーンに合わせてこんな撮り方がいいよっていうのを、まあ、風景、お花、それから動きのあるシーンというふうに教えていただいたんですが、まあお花っていうのは結構あのスマホの最初の段階から皆さん撮りたいなと思われる被写体だと思うんですけれどもね、西宮にはいろんな公園があってそれぞれお花が集中的にこう植えられてて、どこどこ公園は何がっていう感じですけれども、アジサイだとまああの先生が天国みたいに思われたっていうそこもそうですし、阿比木公園っていうのも
そうですね、綺麗ですね、
撮影スポットとして、
はい、
ねえ、
は
い、
もう西の宮にはそういう、 こう撮影スポット、
はい、
お花が綺麗なところ、うん、あの緑が綺麗なところっていうのは本当にたくさんありますから
ねえ、はい、そしてここはバラがいいですよとか、ここは桜ですよとかっていうのがちゃんと打ち出されてますから、はい、そのシーズンそのシーズンでそういうところをお尋ねになると、
そうですね、
もうバッチリの花が取れるということですよね、
はい、なんか観光マップにもなんかたくさん紹介されてるみたいなので、
はい、
そういうのを見て、うん、で写真を撮り歩くっていうのもすごいいいかなと思いますけれども、
そうですよね、はい、やっぱり気軽に出かけて、まあ、そのカメラ一式思いのを担いでじゃなくて、はい、スマホ一つで出かけて素敵な写真が撮れるっていうのは本当にいい時代になったなって気がしますよね、
はい
はい、ということで今日はそのシーンごとに被写体ごとにこうすればいいよっていうのをいろいろと教えていただきました。さあ来週はこれ今結構ブームですよね。
そうですね、
ね、グルメを撮る、はい、これもいろんなちょっとしたアイデアで美味しそうに撮れたりいろいろあるんですね、
はい
はい、そこのところをたっぷりと教えていただきたいと思います。6月は西宮カメラ散歩、スマホカメラでここまで撮れる、ゲストティーチャーはフォトグラファーの堀俊也先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、 さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。